ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。今ニュースでは水難事故の事件が多く報道されています。このようなことが起きないよう、一人一人が気をつけ、そしてあなたが守ってあげてください。今日これから一章聖書を読ませていただきますが、この一章におきまして、私の声を通してよりよくあなたのお言葉が伝えられるよう、私を強めてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第2第15章。その後アブシャルムは自分のために戦車と馬、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。アブシャルムはいつも朝早く門に通じる道のそばに立っていた。裁きのために王のところに来て訴えようとする者があると、アブシャルムはその一人一人を呼んで言っていた。あなたはどこの町の者か。その人が、このしもべはイスラエルのこれこれの部族の者ですと答えると、アブシャルムは彼に、ご覧、あなたの訴えは良いし正しい。だが王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいない。と言い、さらにアブシャロムは、ああ、誰かが私をこの国の裁きつかさに立ててくれたら、訴えや申し立てのある人が皆私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだが、と言っていた。人が彼に近づいて挨拶しようとすると、彼は手を差し伸べてその人を抱き、口づけをした。アブシャルムは裁きのために王のところに来るすべてのイスラエル人にこのようにした。こうしてアブシャルムはイスラエル人の心を盗んだ。それから4年経って、アブシャルムは王に言った。私が主に立てた誓願を果たすために、どうか私をヘブロンへ行かせてください。このしもべはアラムのゲシュルにいたときに、もし主が私を本当にエルサレムに連れて帰ってくださるなら、私は主に仕えます。と言って誓願を立てたのです。王が、元気で行ってきなさい。と言ったので、彼は立ってヘブロンへ行った。そのとき、アブシャルムはイスラエルの全部族に密かに使いを送っていった。角笛の鳴るのを聞いたら、アブシャルムがヘブロンで王になったと言いなさい。アブシャルムは200人の人々を連れてエルサレムを出て行った。その人たちはただ単に招かれて行った者たちで、何も知らなかった。アブシャルムは生贄を捧げている間に人をやって、ダビデの議官をしているギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は根強く、アブシャロムに組する民が多くなった。ダビデのところに告げる者が来て、イスラエル人の心はアブシャロムになびいていますと言った。そこでダビデはエルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ逃げよう、そうでないとアブシャロムから逃れるものはなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの町を撃つといけないから。王の家来たちは王に言った。私たち、あなたの家来どもは 王様の選ばれるままにいたします。こうして王は出て行き、家族のすべての者も王に従った。しかし王は王宮の留守番に10人のそばめを残した。王と王に従うすべての民は出て行って町外れの家にとどまった。王のすべての家来は王の傍らを進み、すべてのケレテ人とすべてのペレテ人、それにガテから王についてきた600人のガテ人が皆王の前を進んだ。王はガテ人イタイに言った。どうしてあなたも我々と一緒に行くのか。戻ってあの王のところにとどまりなさい。あなたは外国人で、それにあなたは自分の国からの亡命者なのだから。あなたは昨日来たばかりなのに、今日あなたを我々と一緒にさまよわせるのに忍びない。私はこれからあてどもなく旅を続けるのだから、あなたはあなたの同胞を連れて戻りなさい。恵みと誠があなたと共にあるように。イタイは王に答えて言った。主の前に誓います。王様の前にも誓います。王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもしもべも必ずそこにいます。ダビデはイタイに言った。それでは来なさい。こうしてガテ人イタイは彼の部下全部と一緒にいた子供たち全部とを連れて進んだ。この民が皆進んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いた。王はギデロン川を渡り、この民も皆荒野の方へ渡っていった。サドクもすべてのレビ人と一緒に彼の契約の箱を担いでいたが、神の箱をそこに下ろした。エブヤタルも来て、民が全部町から出てしまうまでいた。王はサドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まい等を見せてくださろう。もし主が、あなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。王は祭司サドクにまた言った。先見者よ、あなたは安心して町に帰りなさい。あなた方の二人の子、あなたの子アヒマーツとエブヤタルの子ヨナタンもあなた方と一緒に。よく覚えていてもらいたい。私はあなた方から知らせの言葉が来るまで荒野の草原でしばらく待とう。そこでサドクとエブヤタルは神の箱をエルサレムに持ち帰り、そこにとどまっていた。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い、裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆、頭を覆い、泣きながら登った。ダビデは、アヒトフェルがアブシャルムの謀反に加担しているという知らせを受けたが、その時、ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。ダビデが神を礼拝する場所になっていた山の頂に来た。ちょうどその時、アルキ人フシャイが上着を裂き、頭に土をかぶってダビデに会いに来た。ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷になる。しかしもしあなたが町に戻ってアブシャロムに、王よ、私はあなたのしもべになります。これまであなたの父上のしもべであったように、今私はあなたのしもべになりますと言うなら、あなたは私のためにアヒトフェルの助言を打ち壊すことになる。あそこには祭司のサドクとエブヤタルもあなたと一緒にいるではないか。あなたは王の家から聞くことは何でも祭司のサドクとエブヤタルに告げなければならない。 それにあそこには彼らの二人の息子、サドクの子、アヒマーツとエブヤタルの子、ヨナタンがいる。彼らをよこして、あなた方が聞いたことを残らず私に伝えてくれ。それで、ダビデの友、フシャイは町へ帰った。その頃、アブシャルムもエルサレムに着いた。と、第15章はここまででございます。ついにはね、ダビデ、自分の王という立場、そして町から追われてしまい、山の頂の方へ去っていきます。これもね、途中で乱れてしまったがために起きた、罪なんでしょうかね。一時は王という立場になってね、皆を統治して治めていたわけですけれども、なぜこういうことになってしまったのか、そして自分がね、大事にしていた息子がそういうことをするというね、非常に非常に考えさせられる一生ですね、この一生も。本当に平坦な人生はないと、この聖書を読んでると分かりますけれども、ここまでね、波乱含みなものかと。やっぱりね、高みに登っていこうと思うと、困難も多くなることだと、こう感じられますね。だからこそ、そのね、高みに登った時に、より人格者でなければいけない。より人の痛みが分かる人間でなければいけないと、こういうふうにね、聖書を読んでいくとね、強く強く感じられますが、皆様はどう思いましたでしょうか。ということで、ここ連日ね、一章一章は非常にボリュームがあって物語性が高くて、放送時間の方も長くなってしまってますけれども、毎回毎回聞いてくれている方たち本当にありがとうございます。今回も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。なるべくね、あんま長くならないように、いい感じにね、コンパクトに凝縮して放送していきたいと思ってますので、どうぞどうぞこれからもよろしくお願いいたします。ということで、梅梅梅サーティーでした。